説教新しい契約、石橋秀雄牧師です。
先週の日曜日は東京カテドラル石口教会聖マリア大聖堂という有名な教会に行ってきました。いつもは首都高速道路を走りながら池袋を過ぎると右の方にこの教会が見えます。そうやって見るだけでそばに行ってまた見て中に入ったという経験はありませんで、今回初めてカテドラル聖マリア大聖堂に行きました。カトリック教会、ローマカトリック教会でエキュメニズム教令50周年、カトリック教会がプロテスタント教会と一致を求めて対話する、エキュメニズムというのは教会の一致を求める運動でありますが、その対話をカトリックが始めたということで、日本聖公会、日本福音ルーテル教会、この2つの教会と対話を始めて、その記念の礼拝をする、3教会合同の記念礼拝に、来賓として招かれて行ってまいりました。来賓室では中日ローマ教皇大使、も出席しておりまして、ちょっと挨拶をし名刺を交換いたしました。カトリックの側から一致を求めて、対話の呼びかけがなされ、またその対話を始めて50年が過ぎた、日本キリスト教団は合同教会ですから、聖公会とかあるいはルテル教会のような伝統を持っておりません。ただ改革派の流れ、超常主義の流れを持っておりますので、これに改革教会、超常主義教会が加われば本当にプロテスタントの対話が始められていくということになると思います。しかしとにかくカトリック教会とプロテスタント教会ともに礼拝を捧げることができた、これは大きな感動でありました。1時間半にわたる礼拝、それに参加させていただいて大変感動いたしました。ご承知のように宗教改革はマルチン・ルーターがビッテンベルグの城の門に95箇条の堤台を貼り付けた、それが宗教改革の始まりであります。ローマ教会、ローマカトリック教会にとってはもう苦々しい経験だと思いますが、苦々しい出来事だと思いますが、またプロテスタント教会においてはこの宗教改革1517年の10月31日これは宗教改革記念日となっておりまして、プロテスタントが誕生した大きな喜びの時でもあります。合同礼拝に先立ってシンポジウムが持たれておりまして、これにも出ました。そしてその計画報告をさまざまにお聞きして大変感銘を受けたのであります。一致を求めて、対話をしていく、そのところで違うというところから始まったら、もうそれは対話は一日で終わってしまう。対話が成り立たない、違うということで始まるのではなくて、一致できることは何か、受け止めることができることは何か、何よりも全ては神様の恵みのうちにある、そこから対話の可能性が導かれるということで、一致のための対話がなされているということは大きなことであります。宗教改革記念日にカトリックの教会も参加してくれた、そのことを聞いて、大変、感動したわけであります。宗教改革の記念礼拝をカトリックの側も共にその礼拝を捧げる、その上に加わってくれた、このことは大変、これからの一致を求めている話の可能性が大きく広がっていく、礼拝を一することによって、そのことを受け止めさせていただいたわけですが、マイクロフォンちょっとおかしいですか。 大丈夫ですか。ちょっと見てください。日本キリスト教団は11月の末に、39総会の第1回の上銀会を開きまして、まあ、そのところで、500周年、宗教改革500周年をどのように迎えるか、まあ、そういうそのための委員会が作られました。あと3年後に宗教改革500周年、まあ、世界中の教会、プロテスタント教会が500周年を祝うことになるわけです。まあ、日本キリスト教団もそのために、準備を進めていく、まあ、3教会合同の礼拝を経験して、500周年が単なるプロテスタントだけの集会に終わらずに、カトリックも含めた500周年、3年後、それが開けないものか、まあ、そんなことを強く、ビジョンとして描かされております。カトリックも宗教改革によって、イエズス会が作られまして、もう命がけで世界に伝道するという、その技がカトリックから進められていきます。その働きの中でザビエが日本にやってきて、伝道が始まっていくわけです。そういった面ではカトリックが命がけで伝道していくイエス会が誕生した。そういった面では日本の教会、カトリック含めてプロテスタント教会が500周年に向かって一致して日本の伝道に取り組んでいく、そのような決意がなされるような決断がなされ、そしてその歩みが始めるような、そんな500周年の記念が持たれないか、そんな思いを抱いているわけであります。神様の恵みのうちにあって、このことがまず私たちの出発点であります。教会の技は全てが神の技が先にある、恵みが先にある、神の恵みのうちにあるということから一致の道が模索されていくということを思いながら、私教会の出来事は全て神様の恵み技が先にある、まあ、それが今日の聖書から示されるところであります。今日の聖書は大変重要なところであります。今日は聖餐式がありますが、聖餐式の起源となっている聖書の箇所を私は学ぶわけであります。その私の教会の救いの中心、そしてまた礼拝の中心、信仰の中心が語られていく、そのまず初めにあるものは何か、そのことを今日の聖書から学ぶわけであります。ちょっとボリューム上げていただきます。こっち上げるとハウリングオフします。今日の聖書の箇所を見ていただきたいと思いますが、7節のところを見ていただきますと、杉越の子羊をほぐるべき除光祭の日が来た、まあ、こんなふうに今日の聖書が語られていくわけであります。この杉越の祭りについては前回学んだところであります。イスラエルがかつてエジプトの奴隷であった、その奴隷から解放されて、イスラエル信仰共同体が作られていく、その喜び、その祝いをなす祭りが杉越の祭りであり、イスラエル最大の、祭りであることが祭りであるわけであります。しかしこの祭りには痛みが伴います。痛みが伴うということを先週お話ししたわけであります。1歳のオスの子羊が贈られる、そしてこれを各家庭で焼いて食べる、それができない家庭においては隣近所を出かけていって、その食事を共にする、水越の食事ということがとっても大事なことだということを学んだわけであります。子羊がほふられる、まさに イエス様はこの子羊として十字架についてくださった、私たちの罪を背負って、まあ、そんなことを学んだわけであります。そして今日はその大切な大切な吸い越しの子羊をほふる、その食事をする、そのための準備のお話から入っていくわけであります。8節で、イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして、行って吸い越しの食事ができるように準備しなさいと言われた。このイエス様の言葉から始まるわけであります。ペトロとヨハネに吸い越しの準備をしなさいとイエス様が命じられた。吸い越しの食事ができるように準備をしなさい、イエス様のお言葉がまず初めにあるわけであります。この一言でありますが、この言葉にはただし絵のメッセージがあります。教会の技はどこから始まるのか。人の思いで始まったものはやがて消えていきます。教会の技とはいえ、人の思いが先に来ることがあるわけであります。それは廃れる。しかし神の言葉が先にあるならば、イエス様の言葉があるならば、イエス様はすでにその技をなすために備えをしてくださっているというメッセージがこの言葉から響いてくるわけであります。8節で、イエスがどこに用意をいたしましょうかというと、10節、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人はこう、主人にこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。2人が行ってみると、イエスが言った通りだったので杉越の食事を準備したとあるわけであります。エルサレムはごった返してますから、弟子たち12名、イエス様を含めて13名、この者たちが、この弟子たちが食事をする場所を用意することは至難の業であります。ある程度の広さが必要です。それを用意することは至難の業、ペトロとヨハネがしたわけではありません。イエス様がもうすでにその用意をしてくださっていたことが示されます。都に入ると、エルサレムの都に入ると水瓶を運んでいる男に出会うとあります。まあ、水瓶を運ぶのは女性の働き、女性の役割であります。男性が水瓶を運ぶということはない、ありえないと言ってもいいかもしれません。ですからすぐ分かるわけであります。エルサレムでたくさんの人がいる、男性が水瓶を担いでいる、すぐ分かるわけであります。イエス様はそのようにおっしゃった。ペトロとヨハネは戸惑いながら、男が水瓶を担ぐ、そんなことがあるんだろうか、違いますか、水瓶を運ぶんでいる、男が水瓶を運ぶ、ありえるだろうかと思いながらも、イエス様のお言葉に従ってエルサレムに入っていくわけであります。そしたら水瓶を運ぶ男の人に会った、ついていった。そしたら広間が用意されていたということであります。教会の技は御言葉が先にある、イエス様の言葉が先にある、イエス様の言葉が先にあって、その技をなすならば、それが大変困難な技であったとしても、その技は導かれる、主の御心のうちに導かれるということがこの最初のところで示されているわけであります。14節で、時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちでも一緒だった。ここで人という言葉が使われます。今までは弟子でありました。人、弟子たちがこれからどのように導かれるか示されます。弟子たちは裏切るわけであります。到底人の働きをするような弟子たちではない。しかしやがて弟子たちの罪がイエス様によって担われて許されて、人として用いられる。 まあ、そのことがここで示唆されているわけであります。何よりも食事の席に着かれた、イエス様が食事の席に着かれたとあるわけであります。今日は聖餐式があります。この聖餐式、それは主の食卓に共につくということが示されます。その中心にイエス様が座ってくださっている、目には見えませんが、聖霊の働きによってこの聖餐の式にイエス様が中心に座っていてくださっている、くださる、そのことを信じて私たちは聖餐式を守るわけであります。聖餐式に預かることができるわけであります。15節でイエスは言われた、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの吸い腰の食事をしたいと私は切に願っていた。これが非常に重要な言葉であります。この吸い腰の食事をイエス様ご自身が切に願っていたと示されるわけであります。もう切に願うということは非常に強い表現であります。ギリシャ語の原文からは欲望というふうにも訳すことができます。欲望を満たす、大変な意味があるわけであります。もうそれはもう切にイエス様が求めたこと、何としても弟子たちと共に食事を、吸い腰の食事をしたい、そのことを切に求めたイエス様の強い思いが示されるわけであります。苦しみを受ける前に、苦しみを受ける、言うまでもなくイエス様が十字架の死に向かって歩んでいかれるということであります。十字架の死を前にこの吸い腰の食事をすることをイエス様は切に願われた。誰のためにか、もちろんイエス様が切実に願われたこの食事は弟子たちのため、イエス様を裏切っていく者たちのため、罪に沈んでいく者たちのために、何としてもこの吸い腰の食事をしなければならない、その強いイエス様のご意志がここに示されてくるわけであります。17節で、その前に16節を見ていただきますと、言っておくが、神の国で吸い腰が成し遂げるまで私は決して吸い腰の食事を取ることはない。何のことだろうと思うわけであります。神の国で吸い腰が成し遂げられる、今弟子たちと吸い腰の食事をする、この食事を神の国で、その喜びの食卓を囲むことができるとイエス様はおっしゃっておられるわけであります。エジプトからの奴隷の解放、エジプトから奴隷から解放された始まりであります。40年間荒野を飛びして約束の地に着いた、そこにおいて信仰共同体が形成されていきます。第2段階であります。まさにそのことが背後にあります。イエス様によって裏切りの罪が許された、許された者たちが主の御体の教会、この教会を形成し、この教会は神の国と深くつながり、神の国におけるイエス様を中心とした食卓、喜びの席、そこに預かることができる、やがて大いなる喜びに預かることができる、やがてと、その大きな喜びが今私たちの礼拝において、この聖餐の礼拝に、聖餐式において味わうことができる。そして私たちは神の国のうちに招き入れられ、神の民となる、その時が必ず来るという強いイエス様のご意志がこの言葉によって示されているわけであります。17節、そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた、これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国に来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、 人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血には新しい契約である。まあ、新約聖書と旧約聖書とあるわけでありますが、古い契約と新しい契約、まさに新しい契約、何かこのイエス様の言葉によって示されるわけであります。イエス様が十字架にかかってその肉を裂き血を流された。それがパンとブドウ酒で象徴的に示されるわけであります。私たちの罪のためにイエス様が命を捧げてくださった。そのことによって新しい契約、洗礼を受けて聖餐に預かる、そのことによって私たちは新しい民にされた。神様の尊い交わりに入れられた。神の国に招き入れられた。このことによって、この箇所は私たちの大切な聖餐式の起源となっているわけであります。21節を見ていただきたいと思います。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。その子は、その人の子は定められた通り去っていくが、去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。このようにイエス様はおっしゃるわけであります。ユダのことが記されてくるわけであります。見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。恵みの食卓に裏切る者が集っている、一緒にいると語られてくるわけであります。ここに私たちへの大きなメッセージが示されます。イエス様は裏切る者を排除されていないのであります。普通だったら裏切る者出ていけというところでありますが、そのような厳しいお言葉をイエス様は投げかけてはおられないのであります。人の子は定められた通り去っていく。だがその子、人の子を裏切るその人は、そのものは不幸だ。ユダの行おうとする裏切りの罪が指摘されます。イエス様はユダに悔い改めの時を備えておられる。ユダのみならず弟子たちは、人たちは言います。23節、そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしたのかと互いに議論を始めた。誰がそんなことをしようとしてるんだ。この言葉の中に自分は絶対裏切らないという思いがあるとともに、しかしまた同時に不安もあるわけであります。もしかしたら自分が、このような不安がいつも信仰にはつきまとうわけであります。そして実際に弟子たちもユダと同じようにイエス様を裏切ってしまう。イエス様を裏切り罪の中に沈んでいく。これほど不幸なことはないのであります。これほど不幸なことはない。しかしこのように不幸の中に沈んでいく、罪の中に沈んでいく、そのものを本当に解放するものとして、解放者としてイエス様は十字架の道を歩んでいかれるわけであります。イスラエルがエジプトの奴隷から解放されたように、イエス様は人間の本当の不幸を見つめながら、それを指摘しながら、その解放者として十字架の道を歩んでいかれる。この御言葉が私の心に強く響いてくるわけであります。 今日は聖餐式が行われます。聖餐式においてユダにパンとブドウ酒が渡された。不幸の深みの中にあるユダにパンとブドウ酒が渡された。そしてあなたの不幸をそこから解放する、その道はどのように開かれるか、それが示された。それは今日の聖餐式における今日の御言葉からの大きなメッセージであります。私たちもさまざまな不幸の中で苦しむわけであります。罪に苦しむ私たちでもあり、またこの世のさまざまな苦難をの中にあって自らの不幸を思い知らされるということがあるわけであります。しかしそのような不幸の中にあるもの一人一人にイエス様のパン、そしてまたイエス様の血を象徴するブドウ酒、肉を裂いて血を流したそのことを象徴するパンとブドウ酒が、その不幸の中にある者たち一人一人にイエス様が渡していかれるわけであります。そして私たちの本当の不幸、そこからの不幸からどのように解放してくださるのか、イエス様の御業によって示されていくわけであります。イエス様が聖餐の場の中にあって不幸の深みにおいて苦しむ一人一人にそこからの解放である、イエス様のパンとブドウ酒が渡される、そのことを心から受け止め感謝のうちにあって聖餐式をしていきたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝において御言葉が示され、そしてまた聖餐に預かることができます。私たちのために、不幸の深みに落ちていく私たちを救い上げるために、私たちを縛りつけるさまざまな不幸から解放するために、イエス様は十字架にかかりその命を捧げてくださいました。そして今たちはイエス様の大きな復活の命をいただく喜びに預かろうとしています。私たち一人一人に復活の命のパン、そしてまたそのブドウ酒が私たちに一人一人に与えられます。イエス様の復活の命が注がれます。そしてその命は、復活の命は全て私たちを解放する力となります。神様の尊い御業をここに深く受け止めながら聖餐に預かることができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。